6の1。長くなるから、ここらでおしまいにしましょうかね、と半七老人は言った。これが老人のいつもの手で、聞くものをじらすかのように、せっかくの話を中途で打ち切ってしまうのである。その手に乗ってはたまらないと、私は続けて聞いた。まだ半分で何もわかりませんよ。わかりませんか。わかりませんよ。一体それからどうなったんです。子さんは自分の弟子を隠された悔し紛れに何にもかも話しました。それを聞くと、時わず文字吉という師匠は不思議な女で、酒屋の亭主を旦那にしているが、他に男の弟子は取らないで、女の弟子ばかり取る。それには訳のあることで、本人は女のくせに女をだますのが上手。ただ口先でだますのではなく、相手の女に関係をつけて、本当の色にしてしまうのです。今日では何というか知りませんが、昔はそういう女を、おめとか、おめさんとか言っていました。もちろん、めったにあるものじゃありませんが、たまにはそういう変わり者があって、時々に問題を起こすことがあります。文字吉は、浄瑠璃が上手というのでもないのに、女の弟子ばかり来る。ことに、囲い物や御家さんたちがわざわざ遠方から来るというのを聞いて、私は少し変に思って、もしやと疑っていたら、案の通りでした。つまりは、色と欲との二筋道で、女が女を垂らして金を絞り取る。これだから油断がなりませんよ。そうすると、小道という女役者も、それに引っかかったんですね。そうですよ、と老人はうなずいた。小道は人気役者で、器量もよし、小金も持っている。それに目をつけて、最初はひいきのように見せかけて、うまく丸め込んでしまったんです。どういう手があるのか知りませんが、このお目に引っかかると、女はみんな夢中になること不思議で、小光も文字吉に魂を奪われてしまって、持っている金も着物も片っ端から入れ上げる。それを師匠の子さんに悟られて、幾度か意見されても、小光は聞かない。これだけでも無事には済みそうもないところへ、また一つの事件が出題しました。それは、黒桃屋の芝居です。宝覚寺の芝居ですね。さっきもお話申した通り、ここの芝居は、女役者の一座ですから、男と女と入り混じりの芝居はできない。そこで、今度の黒桃屋を上演するについては、虎狩りの虎を務める役者に困ったので、浅川町の男芝居から市川岩蔵と照之助の兄弟を引っこ抜いてきました。岩蔵はごろつきのようなやつですから、金にさえなれば何でも引き受けるというわけで、弟の照之助に勧めて虎を務めさせ、自分も一緒に出て当人の役を務めることになりました。芝居の方じゃ岩蔵に用はないが、照之助を借りる都合上、兄貴も一緒に買ったのです。浅川の芝居では黙って承知したんですか？承知しません、と老人はかぶりを振った。 おまけにその黒糖屋の評判がよくって自分の芝居が押されがちになったからなおさら承知しません。第一、男と女と入り混じりの芝居をするのは不都合だというので、浅川の方から宝覚寺の芝居小屋へ掛け合いを持ち込んだが、四の五の言って埒が明かない。それを聞き込んだのが原宿の弥平で、それなら俺の方から掛け合ってやる。こういう時に口を聞けば両方から金が入ると思ったから、弥平はそれを買い込んで子分の一人を女芝居へやって、少し話したいことがあるから誰か来てくれと言わせました。弥平が入るとどうもこと面倒になると思って、芝居の方でもいろいろ相談の末に岩蔵を頼んで原宿へやりました。岩蔵は博打も打つやつで、弥平の家へも出入りをしているから、こいつをやるがよかろうということになったんです。岩蔵もよろしいと引き受けました。これも少し変わったやつで、楽屋で一杯飲んだ勢いで舞台の当人衣装を着たままで原宿の弥平の家へ出かけると、弥平は何か急用があって表へ出た後で、子分の角兵衛というやつが親分気取りで掛け合いを始めました。ここで親分が掛け合ったら、なんとか穏やかに収まったかもしれませんが、当人のままで押しかけてきた岩蔵を見て、人をバカにしやがると、角兵衛はムッとした。岩蔵はまた、角兵衛のやつめが親分顔をして威張りやがると思って、これもムッとした。そんなわけですから、この掛け合いも所詮無事には済みません。双方が次第に言い募って、角兵衛が「貴様も小屋の代理人で出てきたからは、どうして俺たちの顔を立てるか、その覚悟はあるだろう」と言うと、岩蔵の方でも、知れたことだ、俺の首でもやる、と、売り言葉に買い言葉、根が乱暴な連中だからたまりません。角兵衛は、てめえの首なんぞもらってもしようがねえ、これから稼業ができねえように腕をよこせ、と言って、他の子分に出刃包丁を持ってこさせました。腕を切ったんですか、私もその乱暴に驚かされた。さあやろう、切るぞ、と言って、角兵衛の方じゃ少しは脅かしの気味もあったのでしょうが、岩蔵はびくともしない。さあすっぱりやってくれと、左の腕をまくって出した。もう行きがかりで後へは引かれず、とうとう岩蔵の腕を切ってしまったんです。そこへ親分の弥平が帰ってきて、さすがに驚いたが、今さら仕方がない、腕の喜三郎の芝居をそのままという始末。とりあえず近所の心安い医者を呼んで手当てをしたが、これは外科でないから本当の療治はできない。いい加減なことをして、おふくろのお金を呼んで引き渡すと、お金はそれを自分の奉公先へ連れ込んで養生させることにしました。そんなものを担ぎ込まれては、文字吉のうちでも迷惑ですが、それを嫌とも言われないのは、例のお目さんの秘密をお金に握られているためです。そこで、けが人を引き取ったのはいいが、切られた腕も一緒に送ってきたので、その始末に困った。羅生門の鬼の腕とは違って、元の通りに継ぐわけにはいかない。いっそ庭の隅へでも埋めてしまえばいいのに、 なんだか気味が悪いというので、文字吉は明くる朝、それを羅生門横丁へ捨てに行ったのです。女の浅はかというのでしょうか。実につまらないことをしたもので、捨てたは捨てたが、またなんだか気がとがめるので、自分がそこで初めて見つけたように騒ぎ立てて、豆腐屋へ駆け込んだというわけです。自分が見つけたように騒ぎ立てるのは世間によくあることで、誰の知恵も同じものだと見えます。その敵討ちに照之助が角兵衛の腕を切ったんですね。照之助は兄思いの人間で、それを知ると大変に口をしがって、その意趣返しに角兵衛の腕を切ってやろうと思い込んで、どこからか刀を買ってきました。自分は年が若い、相手は頑丈の大男ですから、善光寺の仁王様を拝んで、十人力を授かるように祈って、角兵衛の出入りをつけ狙っていると、そんなこととは夢にも知らずに、角兵衛は十二日の夜の5つ頃、午後8時に権田原の方へ出かけた。そこを待ち受けて切りつけたんですが、人間の一心は恐ろしいもので、兄貴とちょうど同じように角兵衛の片腕を切り落としてしまいました。角兵衛は倒れる。照之助は落ちている片腕を拾って逃げました。万事が兄貴の通りにしなければ気が済まないので、照之助はかねて用意の刀身の筒袖、楽屋の衣装の袖を切ってきたんです。それを角兵衛の腕に着せて、例の羅生門横丁へ捨てておいて、これでまず立派に敵討ちを仕遂げたつもりで立ち去りました。